こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。クライマーズハイは横山秀夫による社会派ミステリー小説で、1985年に起きた日航ジャンボ機墜落事故を背景に、群馬の地方新聞社で事故報道に奔走する記者たちの1週間を描いている。著者自身がアメゲ新聞社の記者として現地取材に携わった経験を持つため、作品全体に報道現場の緊張感と現実味が強く反映されている。単なる事件小説ではなく、情報が錯綜する中でと伝え、何を見送るのかという判断、そして組織の責任や個人の葛藤を掘り下げる点に特徴がある。新聞社内部の力学、家族関係、職業倫理が重層的に絡み合い、事故そのものだけでなく事故を伝える側の人間ドラマとしても読み応えがある。報道と倫理の関係を考える上で今なお重要性の高い作品である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、御巣鷹庵事故の報道現場を1週間単位で描く構成。本作の核は1985年の J123 便墜落事故をめぐる新聞社の取材競争を濃密な1週間として切り取っている点にある。大事件が起きた時、報道機関は単に事実を追うだけではなく、限られた時間の中で情報の優先順位を決め、紙面に落とし込まなければならない。その切迫した業務の流れが物語の時間設計そのものになっているため、読者は事件推移と編集現場の判断を同時に追体験できる。ここで重要なのは、事故の詳細を説明することよりも事故を前にした組織の反応を描いていることだ。速報性と正確性の両立、スクープ欲求と裏取りの必要性、現場と編集部の温度差など、報道の基本的な難題が物語の推進力になっている。災害や大事故を扱うフィクションの中でも、出来事の外側ではなく伝える仕組みそのものを主題化している点が際立っている。次に、記者の使命感と報道倫理が衝突する編集局ドラマ「クライマーズハイ」は、記者たちが使命感だけで動く理想化された物語ではない。わしろ現場で起きる判断の難しさを通じて、報道倫理の揺れを具体的に描いている。大きな事件ほど一面に載せる価値がある一方で、確認が不十分な情報を出せば被害を広げる恐れもある。作品はこの緊張を抽象的な理念としてではなく、紙面化の直前に生じる実務上の葛藤として見せる。どの情報を優先し、どこで待つのかという判断は、記者個人の気合ではなく組織としての責任に直結する。そのため、報道は正義の行為であると同時に、誤れば暴力にもなりうる営みとして立ち上がる。読後に残るのは、ニュースを読む側には見えにくい選別と保留の作業の重さであり、新聞やテレビの情報を受け取る姿勢を見直させる力である。さらに、主人公結城和賀の内面に集約される職業人の葛藤。物語の中心には北関東新聞の友軍記者である結城和馬がいる。彼は事故報道の実務を担うだけでなく、社内の立場や過去の経験、家族との距離感といった私的な問題も抱えている。ここでの面白さは、事件の重さがそのまま主人公の内面を圧迫し、職業上の判断と人生上の選択が分離できなくなっていくところにある。結城は単なる有能な記者ではなく、過去の負債や自己否定を抱えたまま重大事故の報道責任に向き合う人物として描かれる。そのため、彼の行動は出世や成果のためではなく、記者として、そして一人の人間として何を引き受けるかという問題に結びつく。編集局の喧騒の中で個人の弱さがむしろ際立つ構造は、組織小説としても非常に重要である。仕事の現場における責任感が内面の傷とどのように結びつくかを描いた点に、この作品の深みがある。そして、地方新聞社という現場が示す組織の圧力と共同作業、本作は全国紙ではなく群馬の地方新聞社を舞台にしているため、報道機関の内部構造がより生々しく伝わる。巨大事件が起きても現場の人員や機材、紙面の制約は限られており、理想論だけでは動けない。事故をどう伝えるかは、個々の記者の能力だけではなく、上司の判断、部署間の連携、他市との競争によって左右される。地方紙であることは弱点ではなく、むしろ地域に根ざした視点を通じて、事件が土地の人々に与える衝撃を具体化する装置になっている。さらに、編集局の大部屋に集まる複数の人間が怒号や緊張の中で一つの紙面を作る過程は、報道が集団作業であることを際立たせる。功績も失敗も個人に還元できないこの構造は、組織社会の縮図として読むこともできる。現場の空気、責任の所在、上下関係の圧力を描くことで、新聞作りの現実を鮮明に示している。最後に、実体験に基づくリアリズムが生む社会派ミステリーとしての強度。横山秀夫は日航機墜落事故の取材に実際に携わっており、その経験が本作のリアリズムを支えている。とはいえ、この作品は単なる体験記ではなく、実際の報道現場で感じた緊迫感を小説として再構成した点に価値がある。 読者が引き込まれるのは事実の羅列ではなく、情報が社内に流れ込む速度、判断が迫られる空気、そしてその中で生まれる人間関係のきすみである。社会派ミステリーとして見ると、謎解きの面白さよりも社会の仕組みそのものが生む圧力を読み解く作品になっている。事故の真相を追うことと真相をどう伝えるかを考えることが物語の両輪になっているからだ。映画化されたことで広く知られるようになったが、原作の強みは映像的な迫力以上に報道倫理と職業意識を文章で細密に掘り下げている点にある。類似作と比べても事件の外部ではなく報道内部をこれほど集中的に描いた作品は多くない。結論として、クライマーズハイは報道組織、個人の葛藤を一つの自己報道に集約した小説であり、ジャーナリズムに関心のある読者はもちろん、職場での責任や判断の重さを考えたい人にも向いている。読み物としては重厚だが、その重さは単に悲劇を描くためではなく、情報を伝える仕事がどれほど複雑な倫理の上に成り立っているかを示すためにある。似た社会派小説と比べても、本作は事件の当事者ではなく、事件を伝える側の内部を主題にしている点が大きな違いだ。そこではスクープ競争の興奮だけでなく、裏取りの遅れ、組織の圧力、家族や過去との断絶までが一体となって描かれる。結果として、新聞やニュースを見る視点が変わるだけでなく、組織の中で何を引き受けるべきかを考えさせられる。実話に根ざした説得力と社会派ミステリーとしての緊張感を両立した作品として、今なお独自の存在感を持っている。ご支援いただける場合は横山秀夫。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。